恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人への手紙第5章1節から、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に、不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが、彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために、今や和解を成り立たせてくださった、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。今朝このところから、この恵みに立つという題で、ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。この同じ5章の1節から、素晴らしい御言葉のいっぱい詰まったところですので、何回かに分けて学びたいと思っています。さて、今朝の礼拝で、すでに皆さんと一緒に歌った聖歌、229番と428番。今朝は意識的にこの2曲を並べて選ばせていただきました。最初に歌いました229番、驚くばかりの、英語では Amazing Grace。とても有名な賛美で、テレビでもコマーシャルに用いられたりするぐらい、よく聞かれている歌です。この作詞者であるジョン・ニュートン、彼は奴隷売買に手を染めて、その奴隷船の船長まで務めた奴隷商人だったわけです。その生涯は悲惨で堕落しきったものでした。しかしそんな暗くて麻痺したようなその彼の心の中にも神様の光が届いたのです。そして驚くべき恵みの技を神様は彼の生涯になしました。ジョン・ニュートンは結婚をして、それを契機に聖書を読み始め、この聖書によって救いに導かれていくのです。彼は後に牧師になりました。そして自分の汚れ切った過去をみんなに披露しながら、自分が奴隷商人であったことをはっきりと明かししながら、その中からいかに大きな神様の恵み、驚くべき恵みによって救われたか、神様の恵みと愛を述べ伝える牧師として、多くの人たちを救いに導き、また人々に励ましと慰めを与えたのです。2番目に歌いました聖歌428番、尊き泉あり。この作詞、この詩を作った方は、ウィリアム・クーパーっていう人です。このウィリアム・クーパーは、生涯、大変ひどい、うつ病の中に過ごした人物です。彼はその病気のために、何度も何度も危険な状態をくぐり、自殺を企てたことも一度や二度ではなかったのです。彼自身、そのうつ病の苦しみの中で、 苦しみをですね、こんな風に述べています。私は非常な精神的憂鬱に襲われている。それは、とても経験したものでなくては想像もつかないことである。日夜、私は拷問台の上に乗せられ、恐怖とともに眠り、絶望のうちに目を覚ますのであった。彼は生涯、この辛い病気に苛まれました。そんな辛い鬱状態からしばらく解放されたその晴れ間の時に作った歌が、この尊き泉ありなんですね。そして、このウィリアム・クーパーが悲惨な状態にあった時に彼を助け、自分の家に迎え入れて、豊かでもないのに自分の食べ物、またお金をですね、持って支えたのが、実はジョン・ニュートンだったのです。驚くばかりのを作詞したジョン・ニュートン牧師が、生涯このウィリアム・クーパーの良き友として支えるのです。ジョン・ニュートンとウィリアム・クーパー。一方はあらゆる人生の冒険をやってのけた人物で、もう一方は一生涯病弱な体と心を持って過ごした本当に対照的な二人。しかし、この対照的な二人は、どんなに見えるところは違っていても同じところに立っていたのです。すなわち、驚くばかりの恵み。神様の驚くばかりの恵みの中に二人とも生きていたのです。私たちは今朝ここに集まって、みんなそれぞれ異なった歩みをして、みんな性格も違い、境遇や立場環境も違います。教会というところはよくもこれだけ違う者たちが一つに集まっているところだなと思うのです。それほどみんな違います。しかし、表面はどうであれ、私たちはみんな同じ一つのところに立っているのです。それは恵みに立っている。その同じ立場を本当に喜びたいのです。二節。五章の二節。またキリストによって、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、素晴らしい言葉です。今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、ここに出てきました導き入れられたという言葉は、直訳すると連れて行って紹介するという言葉です。連れて行って紹介する、誰が誰を誰のところに連れて行って紹介するんでしょうか。誰が、またキリストによって、キリストがです。誰を、私たち一人一人、誰のところに、父なる神の御前に、そして恵みの立場に。私たちは生まれながらに罪人であり、神様と敵対状態、戦争状態にあるのです。到底神様の御前には立つことはできない、出ることは許されない、ただ神の怒りを受けるしかない、そんな私たち。しかし、なんとイエス・キリストを信じるとき、キリストは私たちの手を引いて、父なる神の御前に連れて行ってくださるのです。そして父なる神様に紹介してくださるというのです。私を例にとれば、こんな風にです。イエス様を信じた私を手を引いて、父なる神の前に案内してくれました。そして私の手を引いたイエス様は父なる神に紹介してくれたんです。こんな風に。父よ、ここに私の愛する横山幹雄がいます。私は彼を愛し、彼のために十字架で身代わりに死にました。ですから、彼の罪はすでに処理済みです。そのことを彼は信じ、私を頼ってやってきましたので、どうぞ今、私の十字架の死に免じて、横山を許し救い、あなたの子供にしてくださいと紹介してくださるのです。その結果、私は義と認められ、罪なしと認められ、神との平和を与えられ、恵みの中に立つ者に変えられたのです。これは素晴らしい。皆さん一人一人に起こった素晴らしい出来事ではないでしょうか。なんていう幸いな立場。 なんていう幸いな神との関係に導き入れられた私たちでしょう。ジョン・ニュートンは恐るべき過去を持ちながらこの恵みに入れられました。そのことを喜んだのです。ウィリアム・クーパーは絶望的な病の中に生涯苦しめられながらも、しかしそんな弱さの中にあっても、いや弱さの中にこそ十分に表される神様の恵みを喜び歌ったのです。そしてこのローマ書ではパウロがそのことを喜んでいます。私たちも一度しかない人生、過ごすんだったら喜びにあふれて過ごしたいと思いませんか？しかし何を喜びとして生きるか、これが問題です。喜びにもいろいろあるわけです。今大蔵省の腐敗ぶりが大きく報道されていますけれども、見えているのは氷山の一角のようです。私たちはそこに権力を握って自分だけが甘い汁を吸って喜んでいる人々を見るわけです。ある人は自分だけの喜び、またある人は他の人の不幸が嬉しくて、他の人の不幸を見ては喜んでいるという歪んだ喜びもありますし、また多くの人々は束の間の喜びを追い求めて生きています。じゃあパウロが喜んでいる喜びとはどんな喜びなんでしょうか。パウロの生涯を見るとき、パウロはとても喜べるような生涯を歩いた人物ではありませんでした。パウロがもともといたユダヤ教徒の側から見れば、パウロはまさに失敗者なんです。落伍者なんです。パウロは当時考えられる最高の学問を身につけたエリート中のエリートです。その中でも優秀なエリートとして出世コース爆進中だったのです。そしてパウロはそのまま行けば、ユダヤ教の歴史の中に名を残す有名な偉大なラビ、先生になっていたことでしょう。ところがそのパウロは当時起こってきた新興宗教に引っかかってしまったのです。新興宗教のキリスト教に引っかかって道を誤ってしまいました。今、ユダヤ教徒の側から見てるんですよ。そのために様々な人々にいじめられ、あちこちの町で追い立てられ、ペストのように忌み嫌われたとあります。何度も投獄され、一時的には失明し、視力は生涯を衰えたままで、多くの病気、また傷を持っていました。そしてついにはローマに囚人として引かれていき、最後はネロ皇帝によって首を切られて死んでしまうのです。パウロのこれが生涯。道を踏み外して、悲惨な囚人として処刑された男。ユダヤ教徒がの側からだけでなくても、この世的に見ても、パウロの生涯は悲惨です。失敗者と言われても仕方のない生涯かもしれません。しかし、当のパウロは、喜んでいるのです。いや、喜びに踊った生涯を送っているのです。パウロが何を喜んでいるのか、今日の聖書の箇所に3箇所。パウロが喜んでいるものが何であるかを示しています。第1番目は2節の後半です。この恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。第1番目の喜びは、神の栄光を望んで大いに喜ぶ喜びです。望んでとありますので、これは将来の喜びです。将来を望み見ての喜びです。この神の栄光を望んでの喜びを二つの意味で取ることができます。第一番目は、神様の栄光の輝きを、今は鏡を見るように。今の鏡は見えすぎるほど見えるんですけど、当時の鏡は、この前も発見されたような聖堂の表面を磨いた鏡ですから、ぼんやりしか見えないわけです。おぼろげにしか見えない。神様の栄光は、今はおぼろげにしか見えない。いや、おぼろげにしか見えないのでいいのです。今日、教会学校一般のクラスで、 神様の栄光をもしまともに見たら一人も生きておれないというところを見たのです。神様の栄光をこの汚れた肉の体ではまともに見ては立っておれないほどの栄光です。しかしパウロは、再びイエス様がいらっしゃるとき、私たちは復活の体をいただいて、その時には、まともに直接顔と顔とを合わせて見るようにして、この神の栄光を見ることができる。パウロの喜びはそこにあったのです。いつの日にか、ぼんやりじゃない、はっきりと神様を見ることができる、その日を望み見て、彼は大いに喜んでいる。第二に、神の栄光を望んで喜んでいるという言葉の意味は、今も言ったことですけれども、私たち自身がその日には栄光の体を与えられる、その日を望み見ての喜びとも考えることができます。ピリピリテの手紙の3章のところに有名な御言葉、私たちの教会墓地の墓碑銘にもなっている御言葉があります。ピリピ3章の20節から。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。パウロの体は今ボロボロの状態です。だからこそパウロは栄光の体を与えられる、キリストの姿に似た栄光の体を与えられるという将来の望みに大いに喜び、そこに慰め、励ましを感じているのです。今日は聖歌から多くのメッセージをいただいているんですけども、この聖歌の中に24曲もその詩が入れられている作詞家がいます。ファニー・クロスビーです。このファニー・クロスビーという女性の盲人の賛美歌作者。24曲この中に入ってるんですね。その一つが640番です。ちょっと開いてみましょう。640番。天国の歌をファニー・クロスビーは私たちに残してくれました。いつかはさらばと。いつかはさらばと、我が友すべてに、言うときありとも我が心安し。いつかは我が身も地の塵とぞならん。そは主の住まいに我が移る日なり。いつかは朝日も夕日となり消えん。その時我が主は我を召したまわん。いつかは主来まさん。我が手にある日の油も豊かに我花婿またん。御顔を拝して我は告げ祭らん。恵みに我が身もあがなわれたりと。盲人であったファニー・クロスビーの望みは、いつの日か、新しい栄光の体が与えられて、その時には目も開かれて、目の当たりに我が主を、御顔を拝することができる。その喜びに歌って、踊っている歌が、この640番なわけです。私たちに、この望みから来る喜びがあるでしょうか？いつの日か、私も、この神様の栄光をまともに、栄光の体を与えられて、拝することができる。それが私たちの喜びになっているか。第2番目にパウロが喜びとしているものは3節です。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。第2番目のパウロの喜びは、患難さえも喜んでいます。患難、苦しみ。それは普通、つぶやきと嘆きの対象です。私たちは普通、幸運を喜び、良いことがあったと喜び、すべてが順調にいったと喜びます。キリスト教と他の宗教との大きな違いがこの苦しみに対する捉え方にあります。他の宗教では患難、苦しみは悪いものとして、いかにしてそれから逃れるかを説きます。そして悪いことが起こるのは、すべて何か良くない原因があるから。因果応報といって悪い原因が悪い結果を起こす。ですからその原因を断てば幸せになるご利益があると教えるわけです。しかし聖書は全く別な見方を私たちにさせるのです。苦しみを別の見方で見る。 ことのできるようにしてくれるのです。使徒の働きの14章の22節、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない、パウロの言葉です。またイエス様の言葉、ヨハネ16の33、あなた方は世にあっては患難があります。なぜ患難苦しみをパウロは喜べるのでしょうか。パウロは言います。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出し、そしてその希望は失望に終わることがないから、だから患難さえも喜ぶというのです。皆さん、今あなたが大きな患難の中にあるとして、ああ、この患難が私に忍耐を生み出してくれるんだ、そこから練られた品性が希望が出てくるんだ、だから喜ぼう、喜べます？正直言って私はとてもそうは言えません。もしも本当に患難をも喜んでいると私が言えるんだったら、不整脈もないし、胃潰瘍もないし、偏頭痛も起こらないでしょう。今私自身がこう抱えているいくつかのこう問題、悩み、患難と呼べるかどうか、それを具体的に皆さんに挙げることはできませんけれども、喉に引っかかった魚の骨のようにいつも私を悩ませ、うなだれさせ、痛い重いため息をもたらすような、そういった問題をいくつも抱えています。もしそれらを喜べと言われるなら、はい、私が今抱えているこの患難を喜びますと言うなら、嘘が大部分になってしまいます。しかし皆さん、欄外を見てください。3節の患難さえも喜んでいますの欄外を見ますと、こうなっています。別訳、喜ぼうではないか、ああよかったと私は思うのです。患難は喜べないんです。辛いんです。ため息が出るんです。だけどパウロは、喜ぼうではないかと励ますのです。喜べないからこそ主を仰ぎ、その患難の先に待っている恵みを数え信じて、喜ぼうではないかと励ます。これだったら何とか私もできそうな気がするのです。多くの患難はその時は喜ぶことができないんです。ヘブル書の御言葉です。かえって悲しく思われるものですが、そうなんです。患難はその時は苦しいんです。しかし後になって振り返ると、ああ、あのことがあったから今のこれがと喜ぶことはできる。実はパウロも患難さえも喜んでいますとこう書いていますけれども、決してその患難のただ中にあって、彼はへっちゃらへっちゃらニコニコ笑って、ああ、この患難のおかげで私に忍耐が練られた品性が希望が失望で終わらない希望が与えられるから、ああ、喜ばしいことだと涼しげにしていたのではないことを、ぜひ変なところで強調しますけれども思っていただきたいのです。そこに書き出しました第二コリントの1章8節9節をご覧ください。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえ危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これは、もはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。そうなんです。パウロも、厳しい患難、苦しみの中で、耐えられないほどの苦しみと書いてあるように、もうダメだとパウロも思ったんです。ああ、喜ぶ、喜びと言わないで、もうダメだ、お手上げだ。そんな中でパウロはどうしたかっていうと、もはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。そうなんです。患難の中で、私たちも自分で頑張って、頑張ってとですね、歯を食いしばって、忍耐、忍耐とですね、頑張るんじゃなくて、私もうダメ。もうこれ以上ダメ。だから神様お願い助けて、 あなたにしかもう頼るところがありませんと、より頼む、明け渡す。そしてそこから、到底自分では耐えられないほどのその苦しみの中で、神様にしかもう寄りすがるところがない、その中から神様が忍耐をくださり、そこから練られた品性をくださり、そこから希望を与えてくださる。すべて自分の内からではなくして神様から来る。だから、患難さえも喜ぶというのです。ああ、これだったら私にも希望があるような気がするのです。パウロが喜んでいる第3番目のことは何でしょう。11節です。そればかりではなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。第3の喜びは神を大いに喜ぶ。素晴らしい言葉ですね。私たちの教会の立っている信仰告白、バプテスト教理問答書の第1問。人の主な目的は何ですか？皆さん答え言えますか？人の主な目的は、神の栄光を表すことと、永遠に神を喜ぶことである。私たちの人としての主な目的の一つは、神を喜ぶことなんですね。パウロがこのローマ書の5章で挙げた第一の喜びが、将来の神の栄光を望み見ての喜びであるとすれば、この第三の喜びは今、喜ぶことのできる、神様ご自身を喜ぶという喜びです。人生の主な目的、神を喜ぶこと。もしも、子供たちが、親をただ、すねをかじるだけの存在、利用するだけお金をくれ、食べさせてくれ、好きなものを買ってくれるだけの便利な存在としてだけ、親を利用しようとしているなら、それは親にとってとても悲しい、寂しいことです。ちょっと身内の話で恐縮なのですが、本人の了承を得て、一つの話を紹介させていただきます。本人はどうも今日は風で休んでいるようですが、顔が見えないようですが、数週間前のことなんです。娘の純子が、今、この教会から2分ぐらいのアパートに住んでいます。そして我が家はそこからさらに2分ぐらいのところですから、本当にですね、すぐそばに住んでいて、2日に一遍ぐらい食事を食べに来てくれるんです。いいですね。嬉しくて嬉しくてしょうがないんです。ですね。数週間前も食事に来てくれまして、楽しいひとときを過ごして、そして、相当夜遅くまでこう過ごしてしまいました。娘は、私一人で返すの？途中で襲われたらどうするの？って痛いところつくわけです。わかったよって言ってですね。まあ、親バカですね。歩いて2分のところを車で送っていくわけです。私が先に車に乗り込みまして、後から純子がこう追いかけてきました。その時ふっとちょっといたずら心が出まして、運転席に座ったまんまで、窓に頭をもたこう傾けて、死んだふりをしちゃったんです。そして娘が乗ってくると、パパ、返事しないで死んだまま。パパ、返事しないで死んだまま。だんだん声が変わってきまして、私を揺すぶりながら、パパ、さらに死んだまま。なんとですね、泣きながら、パパって泣き始めたのです。もうこれ以上真似できませんので、ごめんと言ったらですね、本当にワンワン泣き始めてしまいまして、アパートまで送っていく間中、ワンワン泣きながらですね、まあ本当に申し訳ない、もう二度としてはいけない冗談をやってしまったわけです。家に帰りまして、家内にその話をしましたら、家内からさらにまた、こっぴどく叱られまして、実は家内は、それ以前に、私の心臓が少々状態良くない時に娘にこう言ってたんですね。 もしものことがあるかもしれないから覚悟しておきなさい。そう言ってはったというんです。そんな伏線もあって、娘を泣かしてしまったわけです。本当に心から悪いと、申し訳なかったという思いいっぱいと、ほんのちょっぴり、嬉しい気持ちがあるわけです。すなわち、娘の心を、ほんのちょっぴり知ることができて、すなわち、少なくとも一人は、私の存在をですね、大切に思ってくれているっていうことが分かって、申し訳ないなと思いながら、すごく嬉しいのです。もう二度としません。私たちは神様に対してどうでしょうか。ただ神様をいつでも守ってくれ、恵んでくれ、許してくれ、平安を与えてくれ、祈りに応えてくれる便利な存在としてだけ喜んでいるとしたら、神様は悲しまれるでしょう。神様は、イエス・キリストの十字架という驚くべき犠牲を通して、私たちを恵みのうちに導き入れて、神様との平和を与え、パウロは、神様ご自身、神様がくださる何かではなくして、神様ご自身を大いに喜んでいるのです。今日、私たちも、パウロの喜びを私の喜びとしましょう。私たちもパウロと同じ、大いに喜び踊ることのできる恵みに導き入れられ、立たされているのですから、お祈りしましょう。天の父様、この朝私たち一人一人を、この場に導き、御言葉によって、あなたが私たちの人生になしてくださった、驚くべき恵みを数えることができ感謝をいたします。なぜかわかりませんが、こんな私たちをあなたは愛して選んで、イエス・キリストに手を取られて、父なる神様の御前に紹介してくださり、取りなしてくださって、あなたとの平和、罪の許し、神の子としての特権、天国の国籍、数えきれないほどの豊かな恵みのうちに、今私たちが立たされ、生かされていることを感謝をいたします。パウロはその中で、神の栄光を望んで喜び、患難さえも喜び、神ご自身を喜んで踊っているその姿に、私たちも励まされます。見えるところがどうであれ、この世の評価がどうであれ、今私たちは大いに喜ぶことのできる、恵みのうちに生かされていることを感謝をいたします。目に見えるところは、つぶやきと不平と不安と恐れと、そのようなものを与えるものかもしれませんが、どうぞあなたを拝しながら、私たちも心からあなたを喜びます。あなたの恵みを喜びます。あなたのご愛を喜びます。あなたご自身を喜びますと、どうぞ喜び踊る心を今朝お与えください。この一週間、それぞれのところにまた辛い立場に立たされる一人お一人が、しかし心の内にはこの小躍りして喜ぶパウロの喜びをお与えくださるように心からお願いをいたします。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。